なんか今日お便りいただいてるんですって。
そうなんですよ、
嬉しい。
そう、ご紹介しますね、はい、ラジオネームアッキーさんからいただきました。東子先生、山本さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。いつも聞いていますと。ありがとうございます。以前仕事と趣味の話の中で、うん、東子先生がまた麻雀の話をされていました。一瞬でも気が抜けない、必ず自分に返ってくるという点、誠に同感でした。まさに今自分の現状なんです。私は健康麻雀サークルに通っていますが、手を抜くと見事に、はい、麻雀牌のことですね、はい、に仕返しされます。麻雀は一瞬の判断で決まります。麻雀はいつも牌との戦い、そして卓に座る自分との戦いだと思います。丁寧に向き合えばきちんと返してくれます。だから好きなんです。本当、趣味っていいですね。仕事が辛くても趣味さえあればなんとかやっていけます。東子先生、また麻雀の話をしてくださいということでした。
アッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいね。
いや、同じお気持ちなんですね。
なんか麻雀の話ってね、割とあの、なんていうの、受けがいい。
あ、うん、確かに、あのね、
そう、
共感していただける点がいろいろありますもんね。
私としては意外なんですよね。そんなになんか今麻雀する人いないんじゃないかなと思っていたので、うんうん、こう競技人口って言うんですけど、競技人口があの多いようで嬉しい気がしますね。
うん、そうですね、うん、なんかこう一瞬の勝負とか自分との勝負とかっていうのは、そうそう、こう日常皆さん自分の生活の中に切り取りである一面ですから ね、うん、ね、それ何も重ね合わせてくださってるんでしょうか。
そう、私ね、年に 2,3 回ぐらいはね、あの背中にこう火が燃える一打みたいなのがあるんですよ。これメラメラメラ、なんかこの辺にわーってくるのね。でこれダメだったらもうダメだよなみたいなやつをこう繰り出すあの瞬間がね、
はい、
いいんだよね。
たまらない
瞬間、たまらない、なんかあのスリルというかがいいですね。そんなあのクリスマス麻雀でもしようかな。
い
や、今日は
いいです ね、そういうのもね、
はい
はい、さてドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
おせちにご注意というお話です。
おせちにご注意、今日はクリスマスですけれども、
はい、
おせちの準備をする時期に入りましたよ ね。
そう、準備の時期、年末年始に食材が傷まないように、うん、数日食べ続けられるように、おせちには塩分が多く含まれてるってことを皆さんご存知かなって思って、北海道では大晦日から食べることも多いこのおせち料理の注意についてお話ししていこうと思います。
はい、
で山本家ね、うん、おせち料理いつ食べます？
うちは1月1日元旦の朝にこう開きます。
あ、そうなんだ、じゃあ正統派ね。なんかね、橋本家はね、大晦日からなの、は
い、
橋本家って旧姓ね、
私の、ね、はい、北海道で多いですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、でね、もうね、大晦日もうすごい大変なのお蕎麦とね、おせちが並んでね、こうテーブルが狭い、
はい、
もう大変なことになるんだけど、準備も大変で、私はね、コロナ禍の直前の2019年の大晦日、鶏の丸焼きをね、作った思い出があるんですけど、
はい、ありましたよねあのインターネットで大きな丸鶏を注文したんだけれど間違えてたくさん届いちゃったやつね、はい、ですね、
クリックね、あの3回クリックしたら3羽届いたってやつなんですけどで、ね、あの、まあ、2羽親戚に配って1羽自分で焼いたんですけど、まあ、なんか年末ってね、料理の仕込みをしなきゃいけないみたいなね、もう食材集めて正月に備えねばみたいな感覚が私にはありますし、なんかそう教育されたような気もしますね。
はい、同じです。山本家も年末はこうクリスマス、大晦日、年越し、お正月ともしっかり準備をしてきましたね。
まあ、縁起の良いお料理をたくさん並べて新年を祝うっていうのがおせち料理の起源らしいんですけど、
はい、
あらかじめ大量に作っておいて主婦に休んでもらおうっていう意味合いもあるらしいんですよね。
まあ、聞いたことはありますよ ね。でも結局忙しいんですけど ね。こうなんだかんだやっぱり ね、家族が食べたいものが出てきたり、なんもやらないわけにはいかないですもん ね。
もう皿一つ洗うのでも労働ですよ。
そうだそうだ
まあ、ね、でも最近ではこうおせちを注文する文化、外注みたいな文化も一般的になり続けてますよね、
はい、
うちももう外注ですけど。
あ、もう今は本当にいろいろなところが思考を凝らしたおせちオードブル作ってくれてますよね。
そうでね、うん、そこで私、うん、おせち料理についていろいろ調べてみました。
はい、
私ね、最近愛用してるサイトがあって、レファレンス共同データベースって言ってね、国 立国会図書館が作ってくれているっていう調べ物のためのデータベースなんですけど、出典、まあ、の根拠を明らかにしていろいろ教えてくれるんですよね。そこでおせち調べてみたの、
うん、なんか国立国会図書館が出典元ってすごい面白い情報がつかめそうなサイトですね。
そうなんですよ。でね、おせち料理で調べるといろいろな情報が、ね、出てくる。でそもそもの始まりは平安時代、節句で神様にお供えする食べ物として節句というものが起源だったということですね。
へえ、節句、あ、うん、おせちの節に子供の供、まあ、供養の供の字ですね。 それで節句と書くんですね。
そうです。
でその神様へのお供えするものが形を変えて今私たちがいただくおせちになったと。
そうみたいで、節句っていうと五節句ね、13579と奇数月にありますけど、その節句のお祝い料理がすべて節句だってことなんですけど、その中で最も大事なのがお正月で、なので今ではお正月料理のことをおせちということなんですね。
いやもう全然主婦を休ませるっていう意味ではないんですね。
起源はね、もう全然ね全然違うのさ、
はい、
それで、まあ、おせち料理が煮物とか干物とか酢漬けが多いっていうのはどうもお雑煮と関係があるらしく。
え、お雑煮と関係ですか？ それはどうしてですか？
まあね、お雑煮の起源まで知らなかったんだけど、
ええ、
お正月に年神様、うん、その年の神様と一緒に食べるものなんですって。でここがねちょっとんって感じなんですけど、神様と一緒に食べる食べ物を作るそのお正月の日、煮炊きする日は、うん、聖なるものとして捉えられてるからだってことですよ。
じゃあ神様と一緒に食べる以外の料理に火を使うのはもうダメだ、失礼だってことなんですね、うん、
何がって感じですけどまあね、なのでおせち料理にはお正月中に火を使わなくて済むように日持ちするもので構成されてるもんだって、まあ、なんていうんですか、こう神話の類ってね、結局難しいことを説明しないでみんな納得させるための物語だったりするってことは往々にしてあるので、まあ、結局は腐らないようにするっていうのが目的なんでしょうと私は思いますけどね。
そうですよね、あの、元となるそのものの理由は置いといてと、
そう
昔からの言い伝えみたいなニュアンスの例え話になっているということですよね。
で、まあ、あのいずれにせよですよ、火を使わないで済む方便だと解釈してですよ。で偉いのは、あの塩分とか糖分がね、食物を腐りにくくする、水分は干すとかして少なくした方が腐らないんだと先人が分かってたっていうのがね、いい偉いと思うんですよね。
まあ、だからおせち料理ってやたら甘いものとかしょっぱいものが多いんですね。
そうでここまでが壮大な前振りね。要するにおせち料理はもうそもそもの起源からして塩分が多くなるように仕立てられてるんだというようなことを言いたかった、でちょっと話脱線するんですけど、おせちってちょっと北海道の食材多いと思いませんか？
そうですね、数の子とか棒だら、磨きにしん、いくらかに粒タコなんでね。
そう
なんかお腹空いてきましたけど、
ね、これね、データベース、さっきのデータベースで調べてた時に分かったんですけど、これね、北前線が大きな役割を果たしてたんですって。北海道貿易、近江商人がね、持ってったからだっていうことで、これ江戸時代の話なんですけど、やっぱりここでも塩漬け的な要素がね盛り込まれてたんですよね。
こう塩分の多い方へと発展していったんですね。
そう、その通りだと思います。でもう歴史がね語る塩分への道キーワードはやっぱり日持ちなんですよね。
はい、
で今日おせちとちょっとお雑煮が登場したんですけど、年越しそばっていうのもありますよね。
はい、
ね、でね、透析患者さんにとってはですよ、この3つ全部要注意メニューなんですよ。
そうだ、これ大変じゃないですか。
本当大変なの、
ね、
おせちにね塩分が多いっていう話はいっぱいしてきましたけど、まあね、お雑煮だって汁気でしょ、しかも塩気の汁気でしょ、でお蕎麦もね、茹でてね塩気のあるつゆにつけるから、まあ、水分塩分がまあ多い、
ということは透析患者さんはお正月料理は食べちゃダメってことですか？
そうで、そう思っていただきたくない。ダメってことはないのね。
はい、
でそれこそ節句、節目のお祝いですから、ちゃんとね参加してほしい、家族に、みんなに、
はい、
ただこうおせちだけ、お雑煮だけ、お蕎麦だけでお腹いっぱいにしてしまうととっても危ないっていうことなんですよね。でね、私の経験なんですけど、実際にそうやっちゃって、もうおせち、お蕎麦、お雑煮ってやっちゃって、ね、緊急透析を行うようになったっていう患者さんを見た経験はあります。
うわ、まあ、縁起のいいね食べ物なんですけど、でもどうしたらじゃあいいんでしょうか？
あのね、ポイントは少しずつ、ちょっとずつね、はい、あとはおせちをおかずにして白米食べてほしいと私はあの自分の患者さんに伝えてますよ。
それ最強ですね。
なんかね、別におかずにして変じゃなくないですか、あれ。
いや、 あのいや実際私もおかずにしたりします。
あ本当、
はい、
そうそう、そうしてほしいの、
はい、
でそうするとおせちばっかりでお腹いっぱいにはならないでしょ、うんうん、でおそばもね半人前でお願いしたいんですよ、
はい、
あの天ぷらそばにするぐらいだったら天丼にして、
うん、あなるほど、
そうであんまタレつゆだくにしないでみたいな感じで行くとカロリーも取れていいでしょ、う
ん、はい、
お雑煮も汁は少なめででもお餅はねいっぱい食べてほしい。
そうだ、とこ先生透析患者さんにお餅は最高だっておっしゃってましたもんね、
うん、なんか結構冗談抜きで餅つきましょうみたいなことを、ね、言ってますね。
はい、いい文化ですね。あのそうそう、お正月料理に偏らないように主食を一緒に食べるのが大事なんですね。
そうですそうです。で、あの、まあ、透析患者さんだけじゃなくてこれ高血圧のある方皆さんに言えることだと思いますよ。塩分控えましょうということはね、うん、なので、まあ、心当たりがある方は参考にしてみてくださればというふうに思います。
今日はおせちにご注意というお話でした。